こんにちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フラッシーです。
イマジュンです。
このラジオは学生時代に出会った2人がリスナーの皆さんと一緒に僕らの生きる時代をひっそりと記録し続ける、そんなラジオになっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
ということで始まりました。
久しぶりの
久しぶりの
ラジオですね。
やばい、また第何回か調べるの忘れましたけど、ね、久しぶりであることは間違いない。
そう、間違いないですね。87回から6回ですね。
そうっす、はい、いやもう今年の瀬ですから、
はい、あ、そうですね、
もう12月なんですよ。
はいはいはい。
で今年多分収録したのどんくらいかな。
5回。
あ、5回
か6回かな。
あ、でもそんぐらいやってるんだ。
でも最小回数じゃないですか。
最初
あのこれまでの。
いやでも
10年ぐらいやって
た。確かにね、うん、あのまあでもちょっと変化が大きかったし。
そうね、
うん、
そうね、
ちょっと重なったみたいなところもある
し、ね、そうね、
忙しい時期、
ね、ありますよね、
うん
うん、なので
まあだから あれよね、あの猫背リスナー、
はい、
コアファンの方は知っているかもしれない、
はい、
あの毎年の、ね、恒例振り返りは、
そうですそうです、
今年はもうちょっと簡略版でやろう。
そうですね。
そう、
あのね、これまで多分4年ぐらいやってきたっすかね、あの振り返り。
もっとやってるんじゃない？
もっとやってるかな。
もっとやってると思う。
結構長いか。
そう、
うんうんうん、
いつも社会の振り返り、猫背の振り返り、僕らの振り返りをね、
はい、
3本立てでやってたんですけどね、うん、今年はもう社会と僕、うん、僕らか
ぐらいですかね。もう猫背、ね、
しかもざっくり、
うん、
ざっくり振り返ろうということで、
うんうん、ちょっとそんな感じでやっていきますかね。
そうだね。
でオープニングはじゃああれかな、別の話題でいきますか。
ちょっともう、あ、そう、別の話題
で、うん、別の話題でいきますか、うん、最近なんか
最近なんかいやそうですね、
はい、
あの、
はい、
まあ、最近、うん、最近で言うと、うん、まあ、これ前回収録した9月だったから、
うん、
僕あの9月から働き始めてるんで、
そうっすよね、
ちょうど3ヶ月なんかあのよく目安で言われる
節目だね、
うん、なんかあの社内研修でも、
うん、
こう3ヶ月目研修みたいなのがあって、
へえ、なんかしてんの、
やっぱ3ヶ月ぐらい経つと、うん、なんか前の会社が恋しくなるみたいな、うん、
ちゃんとそこに
時期を打っとくんで、ね、そうそうそう、
はいはいはい、
こうなるのはあるあるですとで、あるあるなんで動揺しないでください。
はいはいはい、はい、
でまあそこであのまあ、やっぱりどうやってやっぱあの昔も懐かしみながらも今の仕事をまあ自分で意味付けして、まあ自分のものとしていくか自分ごと化していくかみたいなところがまあキーですみたいな。
さすが R 社ですね
いや多分やめちゃう人が多いから
なるほどなるほど
そこでね、
はいはいはい、
多分そういう問題意識から出てきたんだろうけど、確かにね、うん、俺は3ヶ月目で思ったのがなんか比べるようになって
さ、
やっぱりある程度仕事も分かってきて、
そうね、そうね、
そうそうそう、
ちょっとこう息継ぎ、
そうそう、息継ぎができた時に、
うん、
なんかあの、あ、昔はこうだったけど今こうで、
はい、
でちょっとやっぱさ昔はちょっと良かったみたいな、
よく見えた、
ね、悪いとこ忘れてるっていうかさ、
はい、
感覚にもちょっとな、なってるところに、ちょうどこの前さ、
うん、
あの前の職場の人たちがさ、うん、あのオンライン飲み会中にオンライン電話してきてさ、
うんうんうん、
いろんな人たちの顔見るとさ、うん、わあなんか懐かしいみたいな感覚になって、
はいはいはいはい、
そうそう、なんかあの前の職場であのオンフルリモートで働けるようになったら、
うん、
戻りますとか言っちゃったもん口が滑って
口が滑ってそっか、フルリモートがそもそもダメなんだもん。
あ、そうそう、ダメだったから転職したっていう
のが、うんうん、
そうだね、まあ、前の職場嫌いだったわけじゃん、全然ないから、
うんうんうんうん、
そうだよ
ね、
そうそうそう、っていうのも、ね、うん、ちょっと最近ちょうど3ヶ月目で、
なるほど、
うん、
節目としてね、
節目としてね、
うん、
あったかな。
そうかそうか、
うん、イマジュンはどうですか。
僕は大したことないですけど、うん、あのコロナになりましたね。
あ、そうだそうだ、
はい、そうなんですよ、なりましたね。まあようやくなったというか。
あ、確かに、ね、うん、満を持して、ね、
満を持してなりましたけどね。いやでも今もね咳が続いてるんですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
そうだ、電車内とかでもしかも一回咳が出るともうかなり止まんなくなっちゃうっていう感じが結構あって。
じゃあ僕が前咳喘息に苛まれてた時と一緒だね。
そう、多分なんかコロナ終わってなんかそういうちょっとこう、うん、なってんじゃないかなと思ったりするんですけど、ね、うんうん、咳喘息的なやつ。
ああ、なるほどね。
だからめっちゃ咳するもんなんで、あの電車とかでやってるともう隣の人がどっか行ったりする、
ね。うん、あるよね。
こいつやばいな。
わかるわかる。
感じになって、うん、まあでもね、やっぱりひどい風邪みたいな感じでしたね。40度ぐらいまで久しぶりに熱が出ましたし。そう、でも奥さんにうつらずっていう、
あ、よかったね、
そうそうそうそう、感じがありまして、感染経路不明ですけど。
あ、そうなんだ、
うんうん、久々にでも熱が、
え、やっぱ熱よりきついの、やっぱ。
あ、でも
体的な感じだ、
ね、なんか だるいですね。あと後遺症でやっぱ味覚障害が出たの。
あ、出るんだ、
うん、あと何日間かだるかったっすね。体が
ぼーっ
として、うん、で今って5日なんですよね、その療養期間
が。そうだよね、
で前は7日だし、その前は10日だったんだけど、うん、やっぱ5日だとちょっとぼんやりするっすね。
あ、そうなんだ。
で4日目にもうリモートで働き始めたっすけど、もう4日目全然なんかもう途中でフラフラっていうか眠いなみたいな。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ
量っていうのあるかもしれない。
確かにね、
うん、
そっかそっか。
そう、ついになりましたけども。
いやー、
まあ、広島もねまだ3000人ぐらい今出てますし。
あ、そうなの、
うんうんうん、
尾道の LINE を、うん、あの登録してるんだけど、うん、尾道200人出ましたとか、はい、毎日出るからさ、それでしかチェックしてないんだけど、ね、ちょっと増えてんだよね今ね。
そうね、またね、そうね、また増えてますよね。
いや、俺体そんな強くないのにさ、うん、なぜかかかんないなと思ってさそろそろかかんないからずっと思ってんだけど、なかなかね、意外としぶとくね、耐えてんだよね。
広島でも東京でも耐えてきたという、ね、
そうそうそうそう、意外と耐え、
まあ、かかってね、抗体ができてる説もあるし、
ね、あ、確かにね、
無症状で。
確かに。
かですけど、まあね、そんなことがありましたね。
そっか、うん、え、それがいつぐらいだったっけ。
もうこれもうほんと記憶喪失で忘れてるんですけどね、11月の中頃か、
中頃ぐらい、
うん、
じゃあ1ヶ月ぐらい経ってもまだ咳
がねずっと
出ます。
うん、そうそうそう、
うん、いやもうでも大丈夫だ、今喋れてるから、
うん、あ、俺もでも
意識したら俺もうなんか喋ってたらもう出てたから、
そうだったよね、あの頃
多分その時のね、コゼの収録回とかあるだろうけど、
でもなんか耐えてたんじゃないですか。
確かにね、
あんまり
なんとか、うん、一番ひどい時はマジで喋って3秒ぐらいでも咳込むみたいな。
いや、どうしたら、お茶をいただきます
ね。ねねねね、
どうしたらあれなんですかね、咳出なくなるんですかね。なんか対策してました。
あ、いや、咳喘息の場合は、うん、あのなんか吸引器があって、今症状出てなくても俺毎日やってるんだけど。
へえ。
そうそう。
そっか。
だからちょっとどうなんだろう、コロナの咳は何がいいのかよくわかんないけど。
でもまあ一回ね、ちょっと長く続くったら医者に行った方がいいのかもしれないね。
そうだね、うん、確かに。
すいません、関係ない話。
いやいやいや、
長々としました。
いやいやいや、消耗するからね、気をつけた方がいい。
そんな最近でございます。
そんな最近。暗いニュース。
暗いニュースでしたね。
いや、あ、じゃあオープニングはそんな感じですか。あ、でもまだ結構時間がある。
あ、本当だ。
じゃあ僕もう一個喋っていいですか。
ぜひぜひ。
あの、さっきちょっと今ちょっと話してて、やっぱインスタとかで、うん、Facebook とか発信するともう話した気になっちゃって、あんまり猫背で話す、はい、話すことがあの なんか2回目みたいな感覚になっちゃうんですけど、ね、一応前かあのこっち来て、うん、あの移住してきたのが7月で、うん、でまあいろいろ尾道の人と会って家探してますっていうのと、うん、あのサウナ好きですっていうの2つだけ言い続けたら、はいはい、なんかまあ縁が縁を呼んで、あの田尻と友の浦とあとこの前府中でサウナをやらせてもらう機会があって、あのそうそう、徐々にこうアウトドアサウナのコミュニティが広がってってるっていうのがあるんだけど、あのなぜか尾道ではないっていうね。
あ確かに、なんでだろう、
全部尾道が
確かに。
でもようやく今度あの向島ってあの島があるんですけど、あの向島 あのなんかローカル食材とかを使ったなんかシェフの方がいらっしゃるみたい でちょうど明日ね、その人の夜ちょっとオードブルを食べる会みたいなのがあの福山であって、そう、それに参加してちょっとそのサウナ企画詰めていこうかみたいな流れになってるから、ようやく尾道でもね、そういう企画ができ
るんですね。
そうそうそうそう、できそうで、多分来年になるんだけど、う
でもアウトドアサウナとかはちょっと広島市の市内よりもそういう尾道とかの方があるのかもしれないですね。
ああ、うん、ね、いいロケーションが結構ね、うん、あるから、うん、そう、この前もだから府中行って川でやったんだけど、すごい川の水もやっぱり、うん、
ああいいね、
綺麗だったし、うん、まあ海は海でできるし、あと湖だね、湖、うん、
なるほど、
湖はないからね、仕方ないんだけど、
そうね、そうね、
いや、そうなんですよ、だからちょっとようやくこう
すごいね、4回3回か
3回か
やってるんだ、うん、
で、あの、そう、あとはあの家探しの方も、
はいはい、
あのやっぱ言い続けたら、まあ、いろんな人がちょっと紹介してくれて、今もう何件か見に行けてるんだけど、
うん、
なかなかね、まだちょっと いいなと思うところも出会えてなくて、ね、
ここぞっていうのはまだない
んで、そうそう、でもやっぱりなんかようやく7月移住してからさ、うん、そのサウナ好きですと家探してますの2点だけ言い続けてるとさ、
うん、
やっぱりなんかこう呼んでくれたりしてさ、あ、こうそういう輪が広がってくんだなっていうのはようやく、なんていうの、収穫の時期というか、
ね、うん、種を
まいて、種をでちょっと水時々やって、
収穫早いですね、
収穫
半年で
サウナ収穫でちょっとずつでき始めたけど、うんうん、家がまだね、
まあ、家はね、だ
からちょっと家はこれからっていう感じが、
うん、もう縁ですからね、
そうそう、うん、最近の感じかな、
なるほど、
うん、
僕は笑わないですけど、もう一個言うと、
うん、
会社の車を思いっきりすりました。やっぱもう運転しない方がいいんです。
今まず運転苦手だったよね。
苦手ですね。
そうだね、
しかも駐車がもうダメですね。
そうだね、
はい、
いや俺なんか今まず覚えてるのが、なんか気仙沼行ってさ、
うん、
帰り運転してもらったの覚えてない、高速。
あ、ちょっと運転したかもね。
したしたした、うんうんうん、あの時がちもう目がやバキバキでめちゃくちゃやばくてさ、しかもなんか線の方に寄ってくんよ、なんか。いや、じゃ寄ってる寄ってる。で、うん。でもあの時はイマジン高速乗ったことないか、
うん、
慣れてないとか言って。
初めてぐらいからね。
じゃあ俺らの命でちょっと練習しないよって言ってやってもらったら予想以上にやばかった。
もう途中で変わった。
途中で変わったみたいな。
あったかもしれない
ですね。いや、そうだよね。
まあね、苦手な分野ですね、
ああそう
ね、多分ね。はい。
いや、いいじゃんいいじゃん、苦手か得意かはっきり分かれてたら、
そうね、
頼ればいい、
頼るしかないから、
頼ればいいだけだから、
うん、はい、そんなオープニングでいいですかね。
そんなオープニングで大丈夫です、はい、じゃあ一旦、
はい、
ごせー、はい、そういうことで、
はい、
今回は12月年の瀬ということで、はい、猫背的総括、
はい、2022、毎回恒例企画ですね。
恒例企画、
ね、ちょっと今回は
簡易版だけ、
簡易版でいきまし
ょう、うんうん、
で社会ね、いろんなことがありましたね、2022年も、
2022年、
うん、
うん、あったね、
ですよね、
そう、いつもそうだ、
うん、
だいたいなんかさ、あの参考文献みたいな
みたいなのがね、
一応最初さらっとさ、何があったか
言うんですけどね。
いや、ちょっと思いつくのとこっぽいってい
きましょうか。やっぱ世界的な情勢で言うとね、まあ、ウクライナ
危機情勢、
ね、
ウクライナ情勢に端を発しての、うん、あのドル高円安ね、
あのずっと続いてますよね、
で、利上げが続いてて、うん、みたいな ね、
うん、
ですね、利上げが続いてるからドル高円安か、
そうですよね、
で、めちゃくちゃ円の価値下がってる、
うんうん、
けど、
うん、
ウクライナによってとかによって燃料費が高騰してるから、
うん、
物価は日本でめっちゃ上がって 生活苦しい、でも賃金上がってない、
賃金上がってない、さらに増税、
さらに増税、
防衛費増大、
それ最近のね、
最近の
意味わかんない
ですね、あれだけ決断が早いって、ね、検討しないっていう、
なんか俺あのなんだっけ、ツイッターで岸田さんが、うん、すごいって言って、
うん、
岸田さんの成果がすごいって言ってまとめ見たけど、なんかもうなんか増税と、うん、なんか減税の検討取り消しみたいな、まとめみたいなのがあってさ、いやすごかった
ね。いや、なかなかね、
そう、ある意味仕事めっちゃできる人なのかも。
支持率はね、
支持率は下がってるけど、
ね、いやーね、ありますね。
いや、そうそう、だからね、まあ一応なんか一部の企業では賃上げみたいな流れになってるけど、
うんうんうん、
まあでもこれからみたいな感じだからね、
うん、
まあ、もう今完全にそのギャップがある状態
ですね。いや、もうすごいですよね、
うん、
だいぶ高くなったよね。あとなんていうんだっけ、名称あるけどお菓子とかがどんどんちっちゃくなってるっていう名称があるんですよね。
値段一緒で、
そうそうそうそうそう、
容量ちっちゃくみたいなね。
そうです、
あ、確かにね。
先日久しぶりにじゃがりこ食べたんだけど、うん、めっちゃちっちゃくなってたね。
あ、ほんと
報酬
マジで。あ、そうなの、値段はやっぱ変えられない、
チョコパイもちっちゃくなってるし、
いや、てかお菓子減ったよね、単純にいろんなお菓子量
が、量、あ、量がね、
量が、
うんうん、減ってるね、
めちゃくちゃ減ってると思う、うん、昔もっとパンパンってきそうな、うん、
そうそうそうそう、
あ、やばいやばい、ポンポン言う、
ポンポン言うね、そうね、世界的なあれで言うとあれですね、イギリスのボリス・ジョンソン辞めて、でさらに次のトラスさんも辞めるという、
あ、なんだっけ、なんかあの変なことしちゃったんだよね、
あのなんか発言でこう結構あのリップサービス的に公約掲げたけど全然守れないっていうので、
なんだっけ、 税関連だっけ、なんか、
そうそうそうそう、
で反発をめちゃくちゃ反感買っちゃって、
結局できなくてすぐ辞める、
一瞬で辞めちゃった、
早かったですね、
早かった、早かった
ね、
それもあったね、
う
ん、
そうですね、
あれあとは、うん、ああそう、最近のワールドカップでしょ、
うん、そうですね、あと意外と北京五輪があったんですよね、
あそうだ、
うん、
冬冬季あったあった、うん、あれ北京五輪でなんか注目されたのなんかあったっけ、
なんだろう、
ないかないわけないけど
カーリングとか、
あ、カーリングか、
なんだろう、わかんないです
、ああそうか、
スキージャンプも結構小林陵侑選手が、
ああそう、
いいところまで行ったね、
私、あ、そうなんだ、
記憶がもうないです
なんでないんだろうね、うん、なんか一応毎日新聞を読んでるつもりなんだけど、うん、なんでこういう時にポンポン出てこない
しちゃうのかね、あとはあれですよね、安倍元総理が銃撃されましたね、
これ、あ、そうそう
そう、うん、そう、
それに端を発した、うん、あの問題ね、
あ、統一教会問題、
統一教会問題、あ、そうそう、それがめちゃくちゃでかかった、
ね、大きいですよね、日本の社会に対して宗教2世というのが話題になりました、
確かにね、うん、あ、それめちゃくちゃでかい、
ね、大きいですよね、
うん、だから今なんかそれの、
うん、
なんだっけ、解体に行くかどうかみたいな話になってるみたいな、
うんうんうん、そうですよね、それが話題になって、
うん
うん、あとまあやっぱ政治と金の問題みたいなところはね、あいつまた相変わらず広島からね、寺田議員が、うん、辞職をしました、
あ、そうなんだあ、そうなんだ
そうですね、
広島なんか怒りがちだね、
ずっと怒ってますよね、
ずっと怒りがちだね、う
ん、そういう場所ですね、
あれなんかもっとハッピーなのないの、
うん、確かに。
ハッピーのなかったっけ、
ハッピーなニュース
ないか、あ、ハッピー、全然ハッピーじゃないのもいつだったけど、あのアントニオ猪木が
お亡くなり、
お亡くなり、
逝去されて、そうですね、あ、うん、確かに、
いや、なんか最近あのアメトークでアントニオ猪木芸人やつ見たけど、
うん、まあ、
やっぱ昔ってさ、うん、娯楽がやっぱ全然なかった、うん、スポーツ観戦とかプロレスだったからさ、その時のまあね、一時代を作ったスター選手の、ね、
うん、
亡くなったっていうのがどんだけでかいことかっていうのはようやく理解 し始めたけど、
今やっぱもうね、多様化してますからね、
そうそうそう、今ないじゃん、
国民的スターなんて言葉自体ね、そうそうそう、もう
ないじゃん、
ないですよね、
うんうん、昔は銀幕スターとかね、
うんうん、田倉健とかね、
そうそう、
もう今は
今ね、
バラバラっすよね、あ、でも映画で言うとドライブ・マイ・カー、広島を舞台にしたドライブ・マイ・カーがアカデミー賞の、
え、そうなの、
そうですね、取りました、アカデミー賞、
え、と日本のアカデミー賞、
いやいや、世界の、
え、うん、マジ、うん、そうそう、めっちゃすごいじゃん、
そうそうそうそうそう、
アカデミー賞、
監督賞かな、映画賞、監督賞だね、
え、見たそれ、
あ、見た、
あ、本当、うんうん、よかった、
よかったですよ、
うん、知らんかった、見よう、
大崎下島とかが、まあ、結構舞台になってます、
へえ、うんうん、そうなんだ、そうか、それはハッピーなニュース、
ね、そうですね、それはハッピーなニュースですね、
ハッピーな
今年の冒頭ですよね、1月か2月ぐらいに、
へえ、うん、知らんかった、
話題になりましたけど、
そうか、
なんか久々に映画館超満員みたいな、
あ、そうなの、うん、広島で、
それで、まあ、僕はもうあのそれ撮る前から、まあ、もちろん見てます
けど
撮って
地元愛
撮ってからやっぱりもうすごい、
あ、そうなんだ、
超満員、連日超満員、こんなの久しぶりみたいな、
やばい
ですよ、ね、
それを知らないってやばいな、
いやいやいや、まだ広島にいなかったですからね、
いや、そうだけどアカデミー賞取ったぐらいの作品だったら耳に入ってきそうだけどな、なんか、
いや、
うん、
そうっすね、
あ、でもまあ出たんじゃないですか、まあ、ポンポンポンと、
うんうん、出ましたもんね、
大きいところ出てるね、
出ましたもんね、
出たかな、うん
うん、
あれでも結局戦争って終わってないんだよね、
終わってないですね、うん、ずっと
めちゃくちゃ長期化してるな、
めちゃめちゃ長期化してますよね、
そっか、うん、2月だもんね、あれ、
そうそうそう、もう半ヶ月じゃん、全然10ヶ月経ってる、
うん、
うん、
もうね、さや、なんか収めどころがないっていう、
いや、ね、
パターンでしょ、
もうなんか日本のニュースとかでもそんなに報道が
全然少ないもんね。
自分たちの頭の中にもないですけど、
うんうん、でもやっぱあれのあれなんていうのかな、なんか最初に思ったのはさ、うん、なんか言っちゃえばそのね狭い範囲での、うん、ただの二国のさ、うん、争いがさ、さっき言ったようにさ、うん、なんかあの、まあ、燃料費高騰とかさ、うん、なんかドル高円安とかさ、うん、なんかあとはなんつうの、そう、なんかもういろんなとこにさ波及してくんだなっていうのはなんかすごいよく分かったね。なんかでいろんな企業がロシアから撤退してみたいな、それだけでもめちゃくちゃな経済損失あるし、うん、いや本当一部じゃん。なんか、うんうん、こんなに波及すると思わなくて、ね、なんかこれがグローバル資本主義のなんかリスクなんだなってめちゃくちゃ思ったよね。
一方でね、なんかやっぱり経済制裁したとしても、うん、まあロシアはロシアでやっぱりこうまだ全然自活できるんだなっていうところ
も確かにね、うん、でロシアがやっぱガス握ってるからさ、うん、結局なんかね脱原発してた国もなんか原発使い始めたりとか、
う
ん、
そうね、
そのなんかエネルギー関連での動きっていうのが結構あった気がしてて、うん、
確かに、
うん、
気候もね今年やっぱおかしかったですよね。なんか
本当
暑かったですよね。
暑かった暑かった。
11月ぐらいまで暑かったかな。なんか
確かに、
ね、現場作業した時半袖で出てたんだよね、10月末ぐらい。
確かに確かに。
これがだから今年だけのことなのか、やっぱ中長期的に見ておかしいのかっていう。
いやもうおかしい
です。おかしいですよ。
おかしい。
明らかに
下がることはない、
ね、うん、
いやそんなの
怖いですよ。
いやポンポンポンと、うん、いやちょっと今の流れが、うん、あの僕がちょっと今日ね、うん、あの僕と言いましたね、1個ずつ出そうみたいな話をしたんで、うん、最初ポンポンポン出して、
うん、
ちょっと今の流れであの僕が出そうと思ってたのがつながるんで出すんですけど、うん、やっぱあの、まあ、前職からもうずっと環境のことやってるんで、うん、なんか今も続けてやってて、でやっぱ最近のビッグイベントだと COP27 って、ね、うん、あの世界的な気候変動に関するなんか取り組みを決める会議みたいなのが あって、うん、あの開催されたんですけど、なんかそこでなんかある意味あのある意味とかじゃなくて、あのこの気候変動の犠牲になってるのが新興国だから、うん、なんか新興国への基金を立ち上げようっていうところでちょ終わったんですけど、なんかそれが結構僕的には大きな転換点だなと思ってて、っていうのはなんか今までってあのやっぱ欧州が、うん、もうあのグローバル資本主義だと、まあ、覇権はアメリカに握られたと、うん、でこれからやっぱり新たにこの環境関連の、うん、とか、まあ、いろんなそのサステナビリティ関連のルールメイキングを彼らが主導して行うことで、うん、自分たちの経済を、うん、まあ、もう一回覇権を取り戻そうみたいな動きが、うん、まあ、今の彼らの欧州の環境のルール作りにつながってるんですけど、はい、なんか聞こえはいいんだけど、うん、なんかあの今後ね世界がサステナビリティに向かっていくためのルール作りをしてるって、でも結局そうさっき言ったように裏の目的としては、まあ、自分たちの覇権を、まあ、もう一回握りたいっていうところと、うん、あとやっぱりあの、まあ、この資本主義の中のこの新興国と先進国の構図をなんかある意味固定化したいというか、はいはい、自分たちは今まで入って CO2 めちゃくちゃ出して成長してきたのに、うん、新興国はもう出すなみたいな、はいはいはい、っていうなんかある意味南北問題だみたいなのも、うんうん、あの政治的な問題だとも言われている中で、
はいはい、
今回はあのなんですか COP でこう、うん、一応新興国に譲歩する姿勢を、うん、まあ、見せて、まあ、でも結局どこがお金を出すかみたいな全く決まってないんだけど、うん、まあ、でもそこに一歩踏み込んだのはなんか、うん、ちょっとなんですかね、僕が世の中のこの格差が是正される、まあ、ちょっと第一歩かなとは思ってて、うんうんうん、とはいえやらないわけにはもういかないから、うん、気候変動対策は、
はい、
でもあの自分たち成長しようとあんだけ出して成長してきたらお前らのせいやんっていうのも、もう超ごもっともだから、うん、
はいはい、
そこにどう責任を取るのかみたいなところは、うんうんうん、やっぱ今後なんかちょっと注目したい点かなと思ってて、
はいはいはい、まあ、どの問題もそういうね南北問題的な先行者利益がどうしたのかみたいなのあるけど、まあ、そこに目をつけただけでもまずは大きな一歩という、う
ん、ね、
とこですかね。
そんな話になると思ってなくてさ今回も、うんうん、なんか そもそもこれ目標達成全然できんじゃんみたいな、うんうん、どうするみたいな話になるかと思ったら、うんうん、あその格差の議論に行くんだみたいなね、はいはいはい、 うん、だから、まあ、目標達成いかない方もちょっと怖いんだけど正直、うんうんうん、もうガンガン出てるからさ、
はいはいはい、
中国とかからこのままだとね、うん、2100年には4度ぐらい上がるみたいな。
いやもうね間違いなく、
うん、で4度上がったらね
もう
影響を受けるのはやっぱりあの自由の利かない人たちだから。
そうね、
変化経済的に貧しい人たちとか新興国の人たちが多いから、
うん、
ねえとか言ってねえ、まあ、そこがやっぱり、うん、あのまあ、仕事でも注目してるところではあったので、
うんうんうんうん、
僕からの一個。
なるほど。それで言うと仕事してて思うのはあの広島のやっぱ企業とかってまだまだ環境意識みたいなのがすごい低いなって思いますね。
あ、
うんうん、
そうなんだ、
うん、なんかやっぱその街づくりの観点でもやっぱ環境ってすごく今大事、まあ、グリーンインフラとか、
うん、
そっちのとかを定義しても全然刺さらないですね。
あ、刺さらない、
うん、基本ね、やっぱもう経済をやっぱり盛り上げていこうとか、そっちの方がやっぱりなんかこう受けがいいというか。
最近なんかあの福島がやっぱり、うん、あの原発の関連でやっぱりもうその何ですかね、でも結局その今復旧、まあもうずっと前復旧終わってると思うけど、復興しても今後人を増やしたいと、ただ前あの原発の近くで人があの来てくれないっていうところから、まあそのなんか復興のお金をそのもう町全体のグリーン化につなげて、なんかもう全部太陽光の発電とか、なんか家もなんか今ゼッチって言われてるなんかそのすごい省エネの住居とか、なんかそういうのを建てて、まあまたそういうエコツーリズムみたいな感じで盛り上げようみたいななんか動きはあるみたいなんだけど、でもそれができるのはやっぱ彼らゼロからの立ち上げだった。今あるものを環境フレンドにしようみたいなのだとなんかやっぱ難しいのかな。イマジンの今の話聞いてると
というところはあったりとか、まあ、どうなんかね、そもそもやっぱりなんかまだその問題って取り組まなくてもいいでしょみたいな感じのトーン、
確かに、ね、
なんで緑必要なのみたいないうところはやっぱり東京とかの企業と比べてると、うん、まだまだ弱いかなって。
でもやっぱに日本自体が遅れてるけどね、
さらにその中でも、まあ、とりあえずね、なんか SDGs って言っとけばいいのかな、ビニール袋だけはみたいな感じだったりね、するから、うん、街をどう変えていくかっていう時に環境視点みたいなところが、
確かに、
ね、著しく欠如してるなって、
うん、
思いますね。
ちょうどなんか今朝さ、うん、あれどこのイルミネーションか知らないけどさ、うん、なんかあの今、まあ、電気も不足してるっていう中で、はいはいはい、
そうね、
なんかその電気、あれ自然エネルギーなのかな、なんか、はい、かわかんないけど、そういうのであのイルミネーションやるみたいな、まあ、なんか象徴的なやつをやってたけど、まあ、なんかね、街づくりとそういうの確かにね、相性いいって言ったらあれだけど、つながりやすいもんね。
そうだね、イルミネーションもね、多すぎ問題は焚き木やればいいんじゃないかって。
確かに確かに、
ね、ありますよね、なんか
確かにねっていう感じですかね、僕の方は、
うんうんうん。僕はそうですね、あのさっき話題に出た戦争のことで言うと、まあ、戦争から発展して、うん、やっぱりツイッターとかを見てると、まあ、あの時もやっぱり第三次世界大戦だみたいな、最初バーッとあったりして、なんかその短期的なやっぱりすごい思考がなんか強いなというか、うん、もう反射的、これなんかロシア仕掛けた、もう戦争だみたいな、
うん、
でそれでわーってなるみたいな、
うん、
なんかサッカーの時もね、森保ジャパンもうダメだよかった、だからみたいな、なんかその、なんかやっぱり長期視点のなさ、反射神経的な反応みたいなのは、やっぱり、なんか、特にまあツイッター見てると、
あ、
もうすごい嫌だなっていうのを思いますね。
やっぱツイッターそういうのが多いんだ。
多いね、やっぱり。うん、
まあ、感情がちょっと出やすいメディアだから、
ね。出やすいんだろうね。
そうなんだ。
なんかやっぱりね、なんかツールによって感情が規定されてるなっていうのはすごく思って、
まあ、
それに気づかないっていうのがすごく怖いなっていうのがあるね、
まあ、今やトップが感情をね、むき出しにする人になっちゃったからそれもある意味大きな出来事だった
かもしれない。確かにそうっすよね、
イーロンさんが、
うん、そうっすよね、
うん、
確かに。
あ、でも確かにそうだよね、うん、なんかあれでしょ、なんかごめん話それちゃうかもしれないけど、あの俺サッカー全く見てないか知らんけどさ、うんうんうん、なんかあのこのな長年見てきた人からすると監督は変えたいけど、うん、ワールドカップだけ見てた人がいると監督よくやったみたいな
感じで、うん、あ、そうね、そうね、
割れてるみたいな、
まあ割れてるところはねあるだろう
ね、話は聞いたけど、
うんうんうんうん、 ね、まあでもね結果を出したからね、
うんうん、あやっぱ今時はそういう感じなんだ。もうなんかあそうなんだぐらいしか思ってないけどまあでもそれもやっぱね、うん、短期的に盛り上がりやすい店なのかな、まあね、やっぱワールドカップだけ見る人とかも多いじゃん。
いやまあやっぱりいるよね。そうだよね、その力はやっぱすごいよね、
うん
うん、
確かに、
うん、
そっか、うん、戦争の時もそうだったんだ、
まあ、そうね、もうなんか反射神経的な、特にあとやっぱこと今回の戦争を見てるとね、やっぱりその現地での映像みたいなのがすごい入りやすい時代だから、確かにね、その辺でもやっぱりすごいこう訴求力が高いというか、
まあ、
うん、うわっていう感じになりやすいかなって。
確かに確かに、うん、そうだ
った。それを偽ることも多分ね容易にできてしまうだろうし、
うん
うん、
あフェイクニュース
とかね、そうそうそうそうそうそう、
あったもんね、
うん、
確かに、
うん、
そういう意味だとそうだね、
うん、そうそう、だからサッカーだったらやっぱ知識がある程度あるから、うん、サッカーのフェイクニュースとかってすぐ見抜けて、
あそうなんだ、
まあ、全然言ってること違うけどバズってんなみたいな。
へえ、
うん、でもやっぱね戦争関連になるとやっぱりちょっとこうファクトの検証みたいなのにはね、素人だと結構大変だ
った。いや無理でしょ、
無理だよね、
うん、
うん、
そうそうそうそう、それで情報統制とかもされちゃったらね、もうなんか、うん、わけわかんないよね、
うん、
いや今だから恐ろしい、
いや世の中
なんかそうそう、なんか結局、うん、なんかあの戦争もなんか何ていうのかな、もうなんかもういろんな国のさ、
うん、
思惑というかがあってさ、結局なんか、うん、なんつうの、あの自分たちは武器だけ渡すじゃん、
うんうんうん、
武器だけ、
そうだよね、
ああそうそう、
もう代理戦争じゃないけどね、
そうだよね、
うん、
そう、でもやっぱロシアからガスはもらいたいから、
うん、
なんかちょっとだけ協力なんつうの、あの貿易をやったりとか、
はい、
うん、なんかいろんな国の、で今あれでしょ、うん、なんかああいうロシアがウクライナを攻めたように、
う
ん、中国が台湾も
み
た
いな、ね、
台湾有事のために国防費上げてみたいな、
うん、いや本当に
撃退力を上げるみたいな撃退で抑止力上げるみたいなね、
どこまでね、
いやでもなんか不思議なもんでさ、うん、なんか俺でも、うん、あ確かに必要なのかもって思っちゃうもんね、
怖さが
あるね、まあ、いらんそんな金なら、うん、くれっていうぐらいな、うんタイプだったけど、
うん、
確かにこれで今来た時に、ね、
うん、
なんかそれで抑止になるんだったら必要、でもこれもだからさ短期思考だよね、
いやそうそうそうなんよ、
怖
い、
短期的に攻められるんだったら欲しいっていう、
うん、いや怖いよね、徐々にそうなってくっていう、
うんうん、確かに、
いや
っていう感じ、
ちょっと暗い話になっちゃった、
いやいや全然
じゃあ
僕ら
ですか、続いて、
うん、僕らだった、あじゃあ次このメンバーで、
そうね、そうね、それで言うと、まあ今年仕事ももちろんあの3年目だったのかな、
あもう3年目、
うんうん、
へ
え、いろいろやってきた感じはあるんだけど、うん、でも仕事以外のことの活動みたいなことを結構やってて、
ね、うん、
でまあ本の活動であったりとかあったんだけど、
うん、
まあなんか一個社会との接続っていう面で言うと、うん、広島の図書館問題っていうのが実はありまして、広島市の中央図書館という、まあ、市の一番大きい図書館が、
うん、
今は市内の中心部、つまり平和記念公園とかのちょっと北側にあったりとかするものが、突如、建て替えは中央公園っていう公園内でやられるっていう規定があったんだけど、
うん、
急遽それが計画が変わって、うん、広島駅ビルの隣にある、
うん、
第三セクターが持っている、市と、会社が共同保有してる、
うん、
築20年ぐらいになるのかな、うん、ビルがあって、
うん、
そこに、図書館入れ込みますっていう発表が急にあって、あ、
うん、
なんか急だなと、
うん、
で、まあ、まあもう単純に思惑的にはその第三セクターのところがもうずっと赤字だから、まあ、赤字補填的に入れたりとか、う
ん、なるほどね、
まあ、そういうのが推測されたりとか、うん、あと駅ビルが2025年に広島が建て替わって、
うん、
まあ、それ市長の選挙の次の選挙と重なったりするし、うん、まあ、そういう完成を目指して入れてるんだなとかあるけど、うん、あまりにそれがもう拙速に、市から発表されて全然市民の議論がない中でやってて、でそれはおかしいだろうっていう問題提起とかを、いろんな団体がして、僕ももう、まあ、本当に微々たるものですけども、
うん、
団体が立ち上がってその中でイベントをやったりとか、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、それはおかしいんじゃないですかってこととは市とかに言うんだけど、
うん、
まあ、やっぱりどんどん出てくるもの出てくるものが、まあ本当に ずさんなものが出たり、
あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、まあ、これからどうなるかなんですけど、この場でなかなか言えるか言えないかぐらいのブラックなエロ少女の情報とかも出てきたり
そうなんだ
して、まあ、田舎だなっていうのはすごい改めて感じて、
田舎だと田舎に失礼な。出てきたっていうのは どこに出てきたの？
と情報公開請求とかを広島市にしてるもうフリーランスの記者の人がいて、ね、
うん、
そうするとこれってそういう辻褄のためにやってるだろうっていうことがもう大体分かったりとか、これを文春にやるともうとんでもないことになるだろうなみたいな感じのことが出てきたりしてて、まあちょっとこの先どうなるかっていう感じ でちょうど今12月で議会やってるので、まあなかなかやっぱりすごい、まあ、田舎っていうと本当田舎に失礼なぐらい、うん、もう本当古い組織だなっていうのを感じてて、うん、村っつうと村にも失礼だしね、なんかなんて言ったらいいか分かんないですけど。
あ、そうなんだ、うん、で今流れ的にはどっちに？
で一応その市が3案の比較で現地建て替え、うん、中央公園内建て替え、うん、でその商業施設への移転っていうのを3案の比較しますっていうふうに言って、
うん、
でそれが12月議会に出てくるか遅れて1月議会になるかみたいな、あ、2月議会になるかみたいな感じなんですけど、でもあの一応なんか調査結果のあらあらのものは出して、もうそのやっぱり比較したらそこのもう移転した方がいいっていう結果になってますみたいなのは市は言ってるんだけど、
うん、
でも耐用年数とか地震のこととかも算出されてなかったり、うん、何が根拠でそこがいいのかってことが、まあ、これから説明されると思うんだけど、うん、まあもうなんかありきで進められてる感がすごい強くて、
うん、
でパブコメも一応やったんだけど、
うん、パブコメ
的にはあの今の場所の方がいいですって声が圧倒的に多かったのにその意見はじゃあ聞きましたと、その上で移転しますみたいなもう感じなので、
なんかあるあるだね、
あるある
だ
ね、
行政あるある、
そうそうそうそう、
もうやることは決まってんだよ、
ね、そうもう先に、ね、決まってるっていう。でその一番腹立たしいのは、まあ、広島がその掲げてるのが広島唯一 の国際平和文化都市っていうのを掲げてて、うん、広島の文脈的に、ね、そういうのをやってるんだけど、うん、もうそのプロセスからして平和じゃないっていう、
確かに、
ね、文化でもないっていう、うん、もう逆行したものをやってるっていう、それもやっぱ短期思考なんだよね。その経済的に赤字補填みたいなことしか考えてないからそうしてるんだけど、うん、まあ中長期的に時間かかるけど、
うん、
まあ市民との議論をして、そのプロセスって平和だよねってことを世界に発信した方が経済的にも合理性は高いと思うし、
うん、
なんかやっぱり短期思考が狂わせてるなっていうのは同じかな、なんか。
あ、そうなの、
うん、もうなんかその場の拙速な、こうがダメだったからこう、で、これだったらバレないだろう、こうみたいなのの積み重ねなので、
へ、
なんか視点が狭いなって、
うん、
こんな、でもこんな街に住みながら自分やっていかないといけないんだっていう、
あ、そう、うん、そんなブラックな感じなんだ。
そうね、しかもね、やっぱり選挙で選ばれてるからね、なんか情けないなっていう感じがでやっぱ国分寺にいた時はもう少し、うん、なんて言うんだろうね、そのやっぱり当選、市議会議員が、うん、投票数が少なくても通ったりとか、距離が近かったけど、やっぱ広島ってなると生実家、その範囲エリアが広くて130万住んでたりとか、ね、で政令指定都市だしとか、うん、なんか下手にでかい組織になっちゃってるっていうのがあって、うんうんうん、やっぱ政治との距離がちょっと遠い感じがあるっすね。
あ、うん、まあ、でかいもんね、
うん
うん、なるほどね、うん、今じゃあの自分の振り返りなのに
社会
いやいや、
まあ、でもまあ、
でも自分が拡張してるんだ。
そう
すごいね、それは。
それはあるよね、
確かに。
で結局じゃあ何のためにこれなんかね、仕事の合間ってやってるのかっていうと、やっぱなんか自分が変えられないためなんだなっていうのをすごい思ってて、あ、ね、うん、まあ結果がどうであれ、なんかやっぱりそこに対して何もアクション、東日本大震災の感覚とちょっと似てるけど、
そうなんだ、
なんか動かずにはいられないというか、
あ、
うん、
あ、いいね、
いう感じはすごいあります
ね。そっか、もう自分のことなんだね。
そうだね、うん、まあどこまでできてるかだけど、
うん、
うん、本当に。
なるほどね。
で、なんかとある、そうそう、社会実験の中で今回結構 DJ 関係の人たちとの、うん、触れ合いがあって、
あ、そうなんだ。
そうで、そういうアングラな人たちが音楽をやってくれた時に、うん、なんかドブ川の三角巣っていう歌を出してる人たちがいて、
へ、
広島が三角巣なんだけど、ドブ川、自分たちはドブ川にまみれて生きてるみたいな感じで、うん、いや、もう本当そうだよなそう、なんか広島とか言って綺麗なとか平和なとか言ってるけど、実際ドブ川だぞこれみたいな、もうそのドブ川の中でどうやって這いつくばってやっていくかしかないなっていう感覚を得ました、
ね、あ、いいね、いいね、うん、そっか、彼らから見るとそうなんだ。
そう、やっぱね、クソみたいな、
クソ 思って面だけ
そうそうそうそうそう、ね、言ってるっていうのはでもやっぱそういういいっすね、表現としてそういうふうにねやってるっていう人たちがいるっていうのは、
うん、相変わらず、うん、ああ確かにね、
感じですね、
うん、あいやで あれか
フラッシ
ュ、あそうそう、うん、あのまあ僕はでもあのオープニングでも話した感じだけど、やっぱりまあ仕事と住む場所が変わってそうだから人生が変わるね、3つはあの住む場所と仕事と付き合う人が変わると変わるっていうのも全部変わったから、
全部変わった
全部変わったから
大きいよね、
まあ大きいよね、だからまあでもうん、でもやっぱこっち来てもうあの良かったな、
うんうんうん、
しかないね、
しかない、素晴らしいね、
後悔したことは一回もないね、
へえ、
うん、
素晴らしいね、
なんでなんだろうな、なん
でもあれかね、当初フラッシュが言ってたけどそのね赤羽の時とかはその仕事じゃない人たちとの、うん、ね地域の接点とか付き合いとか一切ないけど、
うん、あそうだね、
うん、
うん
うん、それがもうねなんかあの SNS 見ててもすごいスピードで、あもうそんな繋がってるんだみたいな、
あなんか、
うん、
なんでなんだろうね、なんか、うん、あ不思議だよねなんでなんだよ、でもなんかあのあれの感覚にちょっと違い、なんかあのイギリスに留学してた時にさ、はい、あの日本人コミュニティとすごい仲良くなるみたいな、
はい、
感覚にちょっと近いのかもしれない、はい、なんかあのやっぱなんかお同じ、
うん、
なんつうのかな、あまあでもまあ移住者ばっかりじゃないけど、うん、やっぱ移住者と仲良くなりやすいのってさ、あのやっぱあのその同じ境遇が同じだからさ、
うんうんうん、
その知らない土地で頑張る、
はいはいはい、
みんなみたいな、はいはいはい、っていう横のつながりを大事してる人が多いからやっぱつながりやすいよね、東京はやっぱ移住者っていう感じでもないし、
うん、そうね、地方から集まってきてるけど
人が多すぎるから、
うん
うん、
そうだよね、
そうだからこの前あの向かい島で、うん、このちょうど7月以降に、
うん、
あの移住してきた人たちの移住同期会みたいなの、もうずっと移住同期探しててさ、
へ
あの
移住同期っていう言葉がある、
いや俺が作る造語ね、
造語
造語でたまたまあの2人見つけて、
へ
でその2人とあの1回3人で飲んだことあ
って、尾道なんだ、
尾道、尾道で、まあ、ちょっと、ね、もうちょっと探したいみたいなことを話したら、うんうん、まあ、ちょっと少しずつ輪が広がって、この前は10人ぐらいだったのかな、
へ
意外とやっぱいて、
うんうんうん、
やっぱみんな、ま、別にさあの、ね、あの同期だったら誰でもよかったんだけど、うん、やっぱ年齢近いんだよねみんな、
へ
20代後半から30代後半ぐらいで、
へ
そうそう、でみんなやっぱそれぞれ、
うん、
あなんかの事情とか、
はい、
それぞれやりたいことがあって、
うん、
で面白かったのはその移住同期会のその場でさ、
うん、
あの向かい島でお店やってる人夫婦がいたんだけど、うん、そこ人が足りてなくて、で一人東京の会社で経理やってる男がいて、
うんうん、
でなんかちょっと経理欲しいんだよねっつって、はい、マジちょっとじゃあ今度っつってなんかいきなり社長面接行って、うん、なんか働くことになったりとか、
へ
そうそう、なんかすごいフットワークというか、
うんうんうん、
つながりでなんかみんなゆるくつながって
る、うんうんうん、
お互いちょっと、
それはちょっと新しいですよね、
うん
うん、
っていうのはやっぱいいね、
うん、しかもやっぱそれがね面白いね、広島市だとやっぱそれって起こりづらいってい
うか、あそうか、
うん、
あのちょっと広い感
だと、うん、見つけられないしみたいな感じあるけど、やっぱこの道だとそれが
多分ちょうどいい規模感なんだろうね、
うんうん
うん
うん、
規模感はやっぱ大事だよね、
いや大事だね、大きい
規模感、あとまあやっぱその土地が好きかどうかっていうのも大事だと思うね、やっぱ
そうね、
そう
選んできてる人が多い
っていう、ね、そうそうそう、やっぱその好きがやっぱつながっていくから、
うん、
その好きの熱量がないとやっぱつながりにくいし、うんうん、共通点がないとね、ある程度、そうそう、ね、うん、だから僕はやっぱりもうまああのフルリもすべあのフルリモートワーカーは絶対、
うん、
あの100万も移住支援金出る可能性あるし、
うん、まだそれはあるんだ
常に、ああどうだろう、あの来年度もあるか分かんないけど、うんうんうん、少なくともね今年度フルリモートワーカーにも出るから、
うん、
フルリモートワーカーは、
うん、
もうちょっと東京出た方がいいってお金を持ってんの
大きいよね、
うん、だってすごいね、経済的にもやっぱ、うん、やっぱ 当然東京よりは、ね、安くなるし、うん、で東京の会社で働いてんだったらさ、うん、別になんかまあある意味東京水準での給料もらえて、
うん、そうだよね。
で自然豊かなとこで飯まで、
う
ん、
もうそっちのメリットしかない。
メリットしかない。マジで。あとデメリット、デメリットラーメン、まああの何かなって言ったらやっぱあの今尾道ラーメンしかないことだね。尾道にいろんなラーメン食べたくても、
そっか尾道はそうなんだ。
尾道ラーメンしかない。
あ、そうなんだね。
いやでも本当それぐらいしかマジで思いつかない。まあ、あとあれあのイベントとはやっぱ都会が多い、はいはい、
まあそうだよね。
でもまあそれは行けばいい話
だし、まあそうだよね。それは本当に行きたかったら行くしね、
うん、うん、
そうですね。
で今オンラインで参加できるねイベント
が増えたからね、
増えちゃったから、うん、ね。で今インターネットあるからで Amazon あるから情報ものもさ、
うん、
そうだね、もう別に不便ないし、
うん、
本当な、ないんだよね。絶対行った方がいい、
うん。猫背ラジオを聞いてるフルリモートの
あんまいないか。
あんまいないです
か。いやだから僕はだから会社がもうちょっとさ、そういう、
あ、そうだよね、あの言ってたよね、
そう、働き方の多様化を認めてほしいってい
う
の
は
ね、もう本当声を大にして言いたいんですけど、
いや僕もちょっと それで言うと来年はちょっと本当副業に近い形を取りたいな
と
思ってて。
あ、今の会社でってこと？
今の会社で。
を副業にする。
副業、いや今の会社がメインで、
あ、メインで、うん、
自分個人としての仕事を。
あ、いいねいいね、
うん、今年もなんだかんだね、なんか収入的に言うと結構積み重なったりしてて。
あ、本当？
そうそうそうそう、
すごいじゃん。
そうなんですよ。
へえ。
なんでなんかちょっとだからその
仕事になってきてんだ。
そうそうそうそう、だからその給料分マイナスで、まあ、週4でいいからみたいな感じでやれると楽になるな。
マジで俺かそれは全く一緒だ、俺と考えてることあのそう、それもね、週3か週4でいいんだ
よね。いや、そうなんだよね、本当に。
そうそうそう、
うん、やっぱね、
それ
なかなか土日だけだとね。
そうだから俺はもういろんな会社にもマジでお願いしたいのは、うん、あのそのまあ、週3週4正社員制度作ってほしいっていうのと、うん、あとあのフルリモートが選択できる制度。
あ、そうね、
みんなフルリモートしてると全く思わない、はいはいはい、それじゃ回んない仕事ももちろんあるから、うんうん、そういう職種もあるっていうのだと大変ありがたいですし、う
ん、職種によるからね、それはね。
それでそれやるとさ、うん、結果的にさ、まああのその制度をやる会社は自分たちだけが損するみたいになるけど、うん、みんなでやっちゃえば、はいはい、結局手が空いた方でさ、イマジュンみたいに本のことやったり、
はいはい、
そこで経済がまた活性化するわけだからさ、はいはい、みんなで用意どんでできれば、うん、うちだけ損するとかじゃなくて盛り上がるじゃん絶対、
はいはいはい、
で僕はあの前から言ってるけど、やっぱ人は多面体だから、
うん、いやそうなんだよね。
そう、この仕事だけやってる自分大好きみたいな人は少ないわけですよ、
うん、まあ、時代としてね。
そうそうそう、
確実に変わってきてるよね。
そう、うん、いろんな自分のさ、いいとことか長所を伸ばして、うん、いろんな仕事やってった方が、まあ、結果的に全体的にも良くなると思うんで、
なんかそれまだ今の時期だったらそれを前面に打ち出した会社の方が先行者利益があるような気がするし、
ね、うん
うん、そういう多面体的な人を受け入れますとか、そういう人物像をうちは求めてます。
だから結局やっぱ今日今ね、どこもエンジニア困ってるから、獲得に、
うんうん、
だそういう IT 系から始まってるよね、徐々に、ね、
なるほどなるほど、うん、そっかそっか、
そうじゃないと来てくんないから、もう集合正社員みたいな、
はいはい、
だから来てくんないから、
うんうんうん、
もう自由でいいんで、はい、住む場所もどこでもいいし、週3でもいいんで来てください、
はいはいはいはい、
いや羨ましい。エンジニア、
エンジニア、
エンジニアだから一部の人獲得してるよ、週2、3正社員みたいな。
へ
でさ、
そっか、エンジニアね。
そうそうそう。あとの余暇はまあ趣味に使ったり、副業したりとかね。
なるほど。エンジニアという職種はそう。
エンジニア。一瞬考えた。絶対向いてないと思って
なかなかね。
はい、うん。っていう感じですかね。
もう気づけば。
もう気づけば。
そうですね。
じゃあちょっと最後。ありがとうございました。
ありがとうございます。猫ゼラチオ。
エンディング。
はい。ということで、例年のごとくちょっと開眼でしたけども、
うん、
2022年を振り返ってまいりました。
これ開眼だったけどさ、
はい、
結局ボリュームとして
はさ、一緒っていうね。
一緒だから。意外と良かったかも
ね。
いつもはまあニュースサイトみたいなので、はい、年間のね、あったニュースをポンポンポン。
あれ
ね、
結構時間使っちゃう。
そう、あれね。僕らが思いつくのポンポンポンポンって言って、テクスタイルもまあ悪くなかったです
ね。プロセスが違うだけで、
そうだね、
皆 皆さんはどんな、ね、2022年だったでしょうか。
確かに、うん、いやー今年は
でも猫背で言うとね、やっぱりちょっとあの、まあ、僕が挙げてなかったのもあって、あんまりちょっと2022年活動できなかったんですけど、
確かに、
まあ、23年はねお互いリアルになったということで、ちょっとどういう形態になるかあれですけど、
うんうん、ちょっとまた行き来しながらな。
そうですね、そうです
ね、うん、でも、まあ、またそれはちょっと、うん、また毎年これの年初の年初会議
年末と年始だけ盛り上がるから
この時期一番活動量があるからねそうそう年末、そう年末年始もね、まだちょっと時間の余裕あるから、
そうそうそうそう
そうそうそう、そうそこでね、うん、あのね1月に立てた計画をね、うん、実行できるようになるといいね。
そうなんです。
1月だけやっぱ盛り上がって
る。1月はもう、ね、
こういうコンセプトでこれゴールに、
そう
こういう風な目指していこう。
そうで作業もちょっとしたりするんですよね。1月
する
2月ぐらいからちょっと
する
できなかったりするんで、ね、
そうだね、うん、まあ、ちょっとあでもやっぱでもやっぱ誇るべきは13年からですから、ね、来年、あ来年10年目じゃん。
あ13年からか。
13年
なんですね。
10年目を、
うん、おちょっとじゃあアニバーサリーイヤーですね。ロゴ作ったりしますか。
いやなんか10年目の何かしらを考えましょう。それは
そこ10年以上やってたと思うけど、そこ10年か、2013年から。
そうそうそう、13、
そうですね、
いやこれはねやっぱ細々とでもね、
そうやめないっていうことが
すごい、ね、うん、ちがじさんだけど、
ね、1年に1回でもね
ちがじさん
やるという、
そうそう、
そっか、アニバーサリーやちょっとやっていきましょうか。
そう、あの尾道の友人も今僕が知ってるなんと2人聞いてくれてますから。
そんな聞いてるんですね。
そうそう、2
人でそんなんですよ。
今日この後イマジも会ってくれる人が聞いて
なんとありがたい
ということでね、
やっていきましょう、
はい、徐々に、
はい、
ファンを増やしていきましょう。
ありがとうございます、
はい、
ということで、第わかんないですねこれ、
第
60円回、
はい、
エゴサラジオ、ここまでお送りしてきたのは
ラッシーと
イマジョンでした。
また来月、
また来
年、あ来年だ、
ね、まあ、じゃあもう一回いきましょ
う、はい、ですか。
じゃあ第87回かな、86回かな、
うんうん、
2個で言っておきますか、86回、87回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは
ラッシュと
イマジョンでした。
また来年、バイバーイ。